にちは。アマゲラは自分たちが興味のあるさまざまな話題について語る番組です。パーソナリティを務めるのは私クオンと
ゲオと
クニオです。
よろしくお願いします。
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 いや、クニさん、
はい、
ついに私の任天堂スイッチも例の問題が勃発しまして。
え、例っていうと、あのコントローラー あのアナログスティックがふにゃふにゃになってしまう問題ですか？
そう、動作不良に、あの左スティックね、
うん、
動作がおかしくなる問題。
ああ、
うん、
はい、じゃ あゲオさんも結構やり込んだってことですね。
多分あの動物の森を やり始めたら一気に来たんだよね。あのキャラが勝手にどんどんどんどん上へ進んでいくっていう、ね。
僕もスプラトゥーン やってた時になりましたよ。
左の銅もね、一番あの基本的にキャラクターを大体のゲームでキャラクターを動かす左スティックに行かれる、あのちょっと耐久性が弱いっていうスイッチのジョイコンにはありまして、
まあ耐久性が弱いっていうか、左スティックはね、常にね、あの力を入れてるからね。あのかなり耐久度が高くないと壊れるっていうのは、あのどのコントローラーでもそうだったんだけど、あの任天堂の、あのゲーム機って基本的に壊れないっていうイメージがあるから。
まあそうね、 Wii の時も大丈夫だったもんね、スプラトゥーンの時。
だから今回のスイッチに関しては、あの精密ななんかあの作りになりすぎてて、あのその耐久度があのちょっと足りてなかったんじゃないかって、もう最初の頃から言われてて、もう、なんか下手すると発売前からもう言われてたよね。
早い。
でやっぱりダメちゃうみたいなのをもう発売直後にもう、言ってて、まあでもそんなこと言って、あの製品のそのなんて、あの製造のあれのロットによっては大丈夫でしょって思ってたんだけど、あのスプラトゥーン2やってたら僕もなって、あの本体にあの付属してるジョイコンが、あのなんか最近なんかキャラの動きがうまく操作できないなと思って、勝手に動くのなんでだろうとかって思ってたら、あのよくよくこういろいろこう他のスプラトゥーン2以外のゲームをやってたら、やっぱりあのカーソルが勝手になんかね動いて止まんなくなったりとかして、あ、これ絶対コントローラーだと思って、でその時によし、これはちょっとプロコントローラーを買って確認してみるかってやって、プロコントローラー買ってやったら、その症状が出なかったから、
あ、ジョイコンだ、
これはジョイコンのスティックが壊れたんだって思って、ジョイコンのスティック買わなきゃってその時思ったんですよ。もうかなり前に、もう スプラトゥーン2出てしばらくしてからだから、もうかなり前なんだけど、あの任天堂スイッチのジョイコンって結構なお値段なんですよ。
まあ1個4000円ぐらいで、まあ、2つで8000円ぐらいしますから、ね、
そう、
チェット、チェット
に、まあ、あの片方でも買えるんですけど。
あ、そうなんですね、うん、
あの中にね、あのなんていうの、あの普通のセンサーだけじゃなくて、加速度センサーとかいろんなこうちょっとそんなセンサー入れて大丈夫なのっていうぐらい高性能のセンサーが入ってるんですよ、あのちっちゃなコントローラーの中に。
まあそれがほら売りだから、スイッチ
だから、だから高いんですよ。
で、なるほど。
で僕プロコントローラー買う時も、プロコントローラーも普通のなんていうの、その任天堂スイッチの機能全部ついたプロコントローラーと、あのセンサー類を一部外したやつとか、アミーボとかのセンサーをないやつとか、 あのいろんなこう種類があって値段がピンキリなんですよ、2000円台からあれば一番高いのはやっぱり8000円ぐらいして、で
確か純正のだっていくら7000円ぐらいするんだっけ、
うん、消費税入れると8000円ぐらいしちゃうかな、
確か俺も一応初期で買ったからあるんですけど、
だからで僕はいやこれあのスプラトゥーン2やるのにアミーボ使えないのダメでしょと思って一番高いやつ買ったんですけど、うん、いやあの正直ぶっちゃけた話するとプロコントローラー僕もう2代目ですけどね
それも壊してるの、
やっぱりあのそれもね左スイックかね
必ず左スイック、
やっぱり使ってるうちにで、ね、うん、あのやっぱり劣化しまして
あれ任天堂純正のやつ、
うん、あのスプラトゥーン2カラーのやつだから純正かな、
純正のやつか、あスプラトゥーン専用のやつでもダメか、
まあ専用っていうかカラーリングがスプラトゥーン2のカラーリングになってるってだけですけどね、
その分あのヒアルスティック強化してされてるわけで、ね、
いやそういうわけじゃないです
それだったらすげえけどさ、
それそうだ、なんか使うゲームによってボタンのあれが強化されてたらすごすぎます
いやー任天堂だったらやりそうかなって一瞬思ったんだけど、
いやカラーリングが違うだけですよ、
いやだからさあれなんですよ、だからあの上下だよね君さんね、
うん、
どっちかって言って
、そうだからあのね
上が入りづらくて入ったと思ったら多分、うん、あのスティック上では戻ってるんだけど、あのこうあの中のコンピューター上では入ったまま
なんで、だから多分なんかセンサーの接触が多分あの戻ってないっていうことになってて入ったまんまになっちゃって、
うん、
であのだからあのアクションゲームとか、まあ、動物の森もそうだろうと思うけどやってるとあのじりじりと上に動いていくんです
そうだって俺あの博物館の前に立ってたらさ、博物館は別にあのドアないからさ普通に歩いて入ってくんだけど、うん、普通はドアってガチャンって A ボタンでアクションしてあげるんだけど、
うん、
開けないところで立ってたらでちょっとあの目離してたらあれだもん、普通にあの博物館入ってたもん
こんにちは
博物館入ってたもんね、
博
物館のあの何あの何エントランス越えてあの化石コーナーまでずーっと行ってあの一番てっぺんのが止まってたから、ね、と思って
行くところまで、
そうだってあとコマンド入力があるからあれってでカーソルを左スティックで動かすんだけど、下手するとあの入れっぱなしになってずーっとカーソルがあのずーっと上下でぐるぐるぐるぐる回ってるっていう止まらなくなる、でこれはダメだなと思って、でクリさんほらプロコントローラーあるからっつってプロコントローラーやってるけど、
うん、
動物の森自体ってあれさほら なんかやりながらやるゲームだからさ、
うん、
寝っ転がってとか、
うん、
俺をさあのプロコントローラーでやるのどうかなっていう話になって、
まあねあれはプロコントローラー向きじゃないよね
で私あのほらファミコンコントローラー持ってるんですけど、うん、スイッチの、うん、あれハマるけどあれ大きさがさ不格好になってでかくてやりにくいし、
うん、
いやしょうがねえって買ったんですけど、うん、でまあ何色か出ててどうしようかなと思ったんだけど、うん、あの好きな色はちょっと断念してあの一番新しく出た新色にしました、
うん、えじゃあ何ギオさん何あの片方だけ買い直したんじゃなくて、
えだって片方売ってないじゃん、任天堂のサイトで軒並みはあの左のジョイコンだけ見つけて
みんな左を欲してる
ぶっ壊して
た、あ確かにそういえばそうでしたね、なんかあのラインナップ確認してたらあのなぜかあの左のジョイコンだけ全部品切れで右だけ残ってるっていう、
ね、右だけは在庫ありであと左右のセットも品切れで、で右だけ在庫がありって全部あって、
うん、
おいっと、でしかも私のもあのカラーがもう初期でもう生産してないあのグレーなんで、
うん、
うん、ほら今はほらね基本のあのほら赤青じゃなくて、俺あの時に出た別色のグレーを使ってたんで、
うん、
でなおさらもうないし、
うんうんうん、
で で確かにあのみんなぶっ壊すから YouTube とかで簡単に直せますみたいな動画もあるんだけど、
ああそうなんかね中のその壊れる部品というのがこれっていうのがあって、それをあのアマゾンとかでもなんかその部品だけ売ってるんです。でなんか直し方の動画も YouTube とかにあるらしくて、それやればなんか8000円とか7000円とか出さなくても済むんですけど、
2,3,000円で済むんだよね。ただそれはあれじゃん、やった後さちゃんと 戻せる自信があればいいんだけど、
うん、
結局それで戻せなかった時困るじゃん、
うん、
確かに 2,3,000円損しただけ。
別にちゃんと買っといてじゃあ壊してもいい覚悟でやるんだったらいいんだけど、
うん、
なのでとりあえずまあ新色を買って、でなぜ新色かっていう理由はまあ何色かあったんですよ、ゲオ行ったら他のとこなかった、うん、で好きな色は一番あの古い発売だったやつなんだけど、
うん
うん、でなぜそれをやめたかっていうと、あのどう見てもその箱がね、あのその新色のやつの在庫のやつと見てもちょっと若干汗でるね。
あ、店頭在庫としてずっと1年以上置いてありそうな感じの、
だったら新色買った方がもしかしたら若干改善はされてるかもしれない。
あ、
確かに
強度とかなどもんとかないから、
うんうん、
っていう可能性も考えて考慮してあの新色の方を買った。
ああ、
なるほど。
いや快適ですよ、止まらないんだ。ちゃんと止まるもん。
そりゃ新品で最初から壊れたら困りますよ。
だってあれでね、だってそれで壊れてるやつさ、あの一応本体でジョイコン の動作確認できるんだけど、
うん、
それでは正常なんだよ、
うん、
だけど、うん、あれだったから、まあまあ、これでまあとりあえず新品来たから壊れたやつはとりあえず修理出そうかなと思って、自分でやってもいいんだけど、
うん
うん、なんか値段的にもしかしたらさ、うん、なんだかんだでさ高くついたぐらいだったらさ、あの任天堂さんに修理出そうかなと。とりあえずちょっとあの近々ちょっと修理依頼出しを出そうかなと思って、
うん、
はい、なんで先輩もスイッチ欲しいっていう話だったんで、
はい、
入手したらそのことを頭に入れてた方がいい。
いやそんな今からそんなまあこう壊れやすいっていうのはまあ頭に入れといてもいいけど、最初から買い直すっていうのを前提に買うのもどうかと思うけど、う
ん、いやー分かんないよ、意外とほら動物の森は尋常じゃない時間みんなやるから、
そこまでやり込むかとか。
いやだってあれってほらやりながらなんかしながらできるから、
うん、
いや凝り出すと本当にずっと やるから、
うん、
だって俺もうすでにあれだよ、過去に持ってるスイッチのソフトのプレイ時間で最長になってるからですね。
すごい、
うん。
でもギョさんのプレイ時間そんな多くないから。
うん、まあね、まあけどあれだよ、昔よりはだから本当に今すごいことになってる、多分ね下手するともう100時間ぐらいいたんじゃない。
ああ、ギョさんにしてはすごいですね。
うん、
いつも10時間とかなんか。
10時間は短い。
なんか
いやだってフレンドになると分かる、見れるんだもんね、うん、やってる他のそのフレンドの何をやってどのくらいやったか。
だって僕がプレイ時間何百時間とかやってる中でギオさんがもうなんか10時間とかそこらしかやってないから、と思って。
ただクニさんのフォートナイトは異常だからね、800何時間って出てるから。
すごい。
あ、今そんななってたんだ。
確か いつだか1週間ぐらい前に見たら800何時間だよ、もう900時間近く
です。いや、あのスプラトゥーン2を超えてるだろうなってのはなんとなく察してたけど。いや大丈夫、僕のフレンドには1000時間超えてる人ザラにいるから。
他の別のゲームオートなんですかね、
うん、
だから僕なんてまだまだですよ。
そうね、そうクニさんが一番かな、俺のフレンドは。
、うん、
他の人はそんなにそんなにあれする人ではないから、
うんうんうんう
ん、グミさんが一番で次は多分あの方かな、うん、あのこの番組のリスナーであるある方と一応私フレンドになってるんで、
おー、なるほど。
その方は一応なんかタイムライン、ツイッターのタイムラインとかで見ると結構スイッチのゲームやられてるので、
うん、
まあ、結構時間は多いけど群を抜いてるって、遠いカナダにあの見えないくらい先っていうのはクミさんの、うん、
なるほど。
いやーすげえなーって思う。これでこれスイッチでこれだったらプレステ4どうなんだろうとか、うん、あプレステ4も見れるか、あれフレンドね、クミさんフレンドになってるよね。
プレステ4は
あれも見れたっけかな、
あれはトロフ、あ、時間は見れたのかな、トロフィーは確認できるはずだけど、
だよね、重よく見たよね、確か、うん、見えるはず、ね、
うーん、
ま、見てみようかな、久しぶりに開いて次に久しぶり、
まあ、うん、とりあえずギオさんがあの相変わらず動物の森にやってるっていうのを確認できただけで、まあ、
だって分かるでしょ、だってちょくちょくやってるとクイーンさんオンラインになってるの分かるもんね、多分出てないオンラインになってるっていうのか何かっていう出てる。
ああ、うん、いやもうあの僕すあの最初の頃は気にしてたけど今もう全然気にしてないからね。
もうまあそこまで細かくは見てない。
最初の頃はあ誰かフレン誰かオンラインになってると思ってオンラわざわざ確認しに行ったけど、最近もうあのあなんかオンラインに2人ぐらいいる感じだけどまあいいやっていう
、うん、ほらだから自分がこうやあのゲーム始めてなった時にすでになってる人はオンライン何名とか出るんだけど、やってる途中で新たに誰か入ると、例えばクニさんだったらクニさん、クニオさん、フォートナイトとか出る、あフォートナイトやってんなまたこの人
まあ僕の場合フォートナイトやり終えた状態で電源切ってあるから、あの立ち上げるとフォートナイトが勝手に立ち上がるから多分そういう表示になるんだけだと思うんだけどね
そうやってね、うん、確認して、うん、あの場合によっては一緒になんかゲームやろうぜとかにできるっていう感じなんですね。
まあクオンさんも早くスイッチが当選するといいですね。
本当ですね。
じゃあ今回なんですけども、
はい、
今回はあのリスナーからの、紹介された映画で、
はい、
ボンボヤージュ家族旅行は大暴走をお送りしたいと思います。
はい、
はい、
というわけで今回はボンボヤージュ家族旅行は大暴走をお送りします。
はい、
まああのこれはあのリスナーの方からあのこの映画面白いですよっていうあのコメントをいただきまして、あのそれでちょっと特集してみようということに急遽したんですけども、
そうですね、はい、それで一応みんなで予告編見てちょっと予告編が面白そうだったんで、
うん、
はい、見て決めたと、はい、
でこれなんか最初気づかなかったんですけどフランス映画だったんですね。
うん、ただまあボンボヤージュって書いてあるからねそもそもが、うん、なんかフランス関係あるあれじゃないのっていう感じで、うん
うん
うん、始まったんで見出したら、うん、ああフランスかフランス映画だなっていう
まあ確かにな
んかあの感じ的な、
うん、映画の空気感があのあこれ絶対アメリカじゃないなっていうなんかノリというか
イギリスでもねえなっていう、
うん、
ノリがどっちかっていうとイタリアフランスあたりかな、
うん、
なんかヨーロッパ系のなんかノリの感じを、うん、最初からなんかありましたけど、
始まりがほらあの まあまあ家族旅行がテーマの話で、まず自分の家から旅に出るってところを味わってるんじゃないですか。
うん、
それでほら家の中の敷地がどう考えてもアメリカでもねえし、
うん、
イギリスでもねえ、ちょっとパステルっぽいのが入ってるから、
うん、
っていうのなんで、うん、でほら主人公も、うん、なんかねあっち系の感じ、うんというかなんか あれどっかで見たことあるような顔してるおっさんだなと思ったんですけど、う
ん、最初からそれ言っちゃいますか
言ったっていいんじゃないですか、うん、
いや僕も思いましたけどねあれとすごい見てる間中ずっとなんかあれいやでも違うよなこんな映画出てるって聞いたことないもんなって思ってで見終わった後に、うん、映画の情報を調べ直してあやっぱり違うよねっていうのを再確認したんですけどあれですよロバート・ダウニー・ジュニアにすごい見えたんですよ主人公を演じてる人が、
うん、すごい似てるんですよヒゲの生やし方も、
うん、ヒゲは似てました
いやなんか
ヒゲは似てました顔も似てるて
アイアンマンに出てる時って基本的にロバート・ダウニー・ジュニアって後半の方になってくるとサングラスかけてたりするからあんまりこう、うん、素顔の状態ってスーツ着てる状態ぐらいしかないんですけど、
うん、そうね。
ただなんか雰囲気がすごいなんか同じ人じゃないのって思うくらい似てて、パッと
見ね。
でこの方のジョデ・ガルシアさんって言うんですけどGoogle でジョデ・ガルシアって単語入れると検索候補にアイアンマンで出るっていうね
いやみんな似てると思う
あみんなやっぱり思ってたんだと思って
、うん、みんな似てるって思った
で確かに出てくる比較画像写真を見るとあ確かに、うんうん、やっぱり俺の見間違いじゃなかったって思って
、うん、そうそうただまあ服装もさまたなんかあれだよねこれ多分みんな言ってるのは多分
うん、
トニー・スタークやってる時のロバート・ダウニー・ジュニアのこと言ってると思うんだけど
うんそうそうそうそうそうそう
でこの人もなんか役どころがなんだっけ経験機会だから、
うん、
なんかスーツか、まあ、バカンス用のスーツジャケット羽織ってるんだけど赤で、
うん、
ジャケット赤でなんか白シャツで白パンツみたいな
うん、
なんかあれだよねトニー・スタークもなんかバカンスとかなんかパーティーの時着そうな服装だから、
うん、
また雰囲気も雰囲気そこへのコーディネート的な感じからも醸し出してるとか似てるな
そうなんかね、うん、雰囲気も似てるから余計思っちゃう
で、うん、ほらなんかちょっとトニー・スタークってちょっとキズだから、
うん、
役どころがうん、でこれほらフランス映画だから、うん、お父さんも若干キザちょっとキザっぽいかなそれもまたいけない、うん、
そうなんかね、うん、演技もねなんかね
なんかトニーやりそうだな
アイアンマンのトニー・スタークっぽい感じの雰囲気を感じるような役どころなんです、
うんうん、確かに
だから余計思っちゃってでもうどうしても似てるっていうか本人じゃないかって思ってしまうぐらい似てるからもう絶対違うっていうのを確認するために見終わってから調べたっていうねで安心したっていうねああよかったロバート・ダウニー・ジュニアじゃなかった見間違いじゃなかったんだと思っていやもしロバート・ダウニー・ジュニアだったらどうしようこの映画を俺見逃してたって思わなきゃってロバート・ダニー・ジュニア出てる映画ってこんなあるなんて今初めて知ったなんてちょっとすごい恥ずかしいからいやすごいそれだけがね一番最初に見てね真っ先にね頭の中にね残ってたことです
だって俺見終わった後にレビューとか見てたら トニー・スタークとペッパー・ホッツにしか見えないって、あの夫婦がって書いてあったんですけど、
ああ、
そこまではさすがに思わなかったけど、
まあ、奥さんもまあ確かに、あの、役どころ的になんか、あの、夫に文句言ってるところは、なんか、ペッパー・ポッツみたいな感じはしますけどね。トニーに、うん、あの、なんかいろいろ文句を言うっていうシーンは結構あるから。
奥さん役の人は全然あのグイネス・パルトには全然似てないから、
うん、まあ似てないですけどね、
うん、なんかもう変な擦り込みでもうしか見えないみたいな。
そうだからロバート・ダニー・ジュニア似すぎてたんですよ。だからジョゼ・ガルシアさん
似すぎるかって言って、そうそう、うん、なんだろうねって思う。そこがこの映画のまず実につかまれたなって
ですけど、でこのでこの映画なんかあのその旅行に行くときに新車の車に乗って、
はい、
でなんかその車がなんか自動運転機能じゃないけどなんかすごい最新の、うん、なんか機能がついてる車らしくて、なんかあの
そうですね、だから自動、まあクルーズコントロールシステムがついてるって、まあ今の、うん、まあ今の車にもつき始めたものの もう少しあの最先端になったみたいな感じで、
高速道路とかで、まあ、あの速度一定に保って走ってくれるっていう機能がついてるらしくて、
うんうん、そうですね、うん、
で映画の感想で僕あのなんかあのそのクルーズコントロールシステムのあのなんかあれがなんかジャービスのになんか似てるんじゃないかみたいな。
あ、まあまあ私喋ってましたからね。
そこまでみんな思うのって思ったけど、まあ、確かに言われてみれば、うん、なんか AI っぽい感じのあれだからそうかと思って。
確かに今喋ってこうなんか言うとこう答えてくれるっていうところまで来てるシステムを積んでるんですよね。そのまあなんだっけメデューサっていうね、うん、新車の前。あのまあ、ミニバンつかワゴン、
うん、
つかジャービスっていうよりもあれだし女性の声だよねあれ確か この車のやつ、
うん、
違ったっけ、
うん、
どっちかっていうと、
ね、
どっちかっていうとフライデーじゃないかな、まあ細かいこと言うとねアイアンマンのね、
うんうん、
ジャービスはあの男性の声なんだけどフライデー、うん、女性の声はフライデー、ジャービスはあの、まあ、あることがあってあの壊れちゃったというか、まあ、違うものになってしまったので
違うものに
その後に、まあね、この話を言うと長くなるので、まあ、先輩にはあるけど、まあ、クリさんは分かってるよね、
うん、
でその後はあの女性になるんだよね、あのそのアイアンマンが使ってるなんていうんですかコンピューターっていうか AI のあれ、ね、
なんか女性のイメージがありました
でフライデーっていう、
うん、
って言ったから、まあ、どっちかまあすげえ話が脱線しちゃった。
まあとにかくとても似ていたと。
まあそれはあのアイアンマンとかのアベンジャーズシリーズをあの見てもらえればギョーさんが今言わんとしたことはわかると思うんで。まあとりあえずそれは置いといてですね。
置いといてね。
それはとりあえずそれは置いといてですね。映画の話に戻りますと、でこれ家族旅行を。家族4人で行こうって、思ってたら、なんか、お父さんまでついてくるっていうね、ことにこう出発の直前になって、発覚して、奥さんが怒るっていうね、最初からもうなんか、不安な雲行きしか感じられない旅行にが始まって
なんかどうも奥さんとは仲が悪いんだけど旦那さんはどうもなんかあの なんか仲直りでもさせようとしたんだけど違うわなんか彼女に振られたからなんとか元気づけようとして一緒に旅行に行こうっていう話なんだ、
うん
うん、そうです本当、まあ、向こうは結構 家族とか恋人とバカンスを楽しむからそんな一人でバカンスになって かわいそうじゃないかみたいな感じでね
だったら俺たちと一緒にバカンス行こうぜみたいなのでとりあえずまあ強引に奥さんには内緒で、
うん、
呼んじゃって、
まあ、呼んじゃって、うん、でどうも奥さんとは仲が良くない
そう なんで落ちちゃうのか連れてくのみたいな感じで、うん、なんか
あすなんか奥さんだけならともかく、うん、子供たちもみんな
行ったねみたいな、ねうん、でまあとりあえず連れてくことになって、まあバカンスをに向かおうとする途中でまあね新車のそのクルーズコントロールシステムがぶっ壊れてしまってっていうお話です。
うんそうで速度が落ちなくなって車が暴走するっていうお話なんですけど、この映画最初からあのもうあのギャグシーン満載だからあのなんかもうあのあ多分これはあのシリアスな話じゃなくてコメディなんだろうなって思いながら見てたんで、まあ予告編見た時もなんかあなんかこれは逆かって思いながら、
横からして
見てたんで、まあ、驚きはしなかったですけど、ただ、うん、出発の前になんか、おしっこしたくなったとかって言って、おじいちゃんがトイレ寄って、で、トイレ寄ってトイレ詰まらすっていうのを、一番最初に初っ端にやらかして、この、まさかこれ、黙って出発しちゃうのかなと思ったら本当に黙って出発しちゃってああこれ絶対映画の最後に家に戻ってきて水浸しでどうのこうのっていうオチで終わるんだろうなって僕はずっと思って、まあ、オチは見えたなとかって思って見てたんですけど、
うん、ていうか俺そこら辺のもう下りで、
うん、
ああもういきなりもうベッタなのから来たなって思うんで、うん、基本的にああそうかやっぱりこっち系はこうコメディだコメディだとこういう風になって入ってくるのかなと思いながら見てて、
うん、
で個人的には、うん、ちょっとこれやべえなっていう雰囲気がちょっとね不安感が漂ってきながら見てましたね。
で
ちょっとね向こうの合わないんですよね、うん、
あのねだからこの映画多分あのこの逆についていけるかついていけないかが結構なあの分岐点だと思うんです。
そこら辺でもう、うん、そこからあとずっとね、うん、まあぶっちゃけて言うとそれで暴走してしまって止まらなくなった車の中で家族がまあいろいろドタバタが起きて行くっていうお話なんですよね、
うん、
でもこれ
ずっと、
ね、このでもこのね逆に交えてね結構超あのシリアスでもやれそうな家族問題をぶち込んでくるのが
、うん、そうなんですよね。
いやそれシリアスでやんないとまずいんじゃないのっていうのをギャグと一緒にやってくるから結構そのねノリがねあ多分ね受け付けれないとね
うんそうなんだよね。だからうんだからそこら辺のだから元々の根本的なそこで分岐しちゃうから、うんうん、個人的にはごめんもう初めに言うけどもねちょっと、まあ、簡単に言うと合わなかったけど、それほどでもなかったかなーって、ああ、向こうの感じかなーっていう、
うん
うん、もうなんか途中ぐらいから、もうなんか、ああ、そうそう、タクシーもこんな感じのギャグがぶっ込まれてたなーけど、俺的には動画面白いんだろうと思いながら見てたなーっていうね、記憶が蘇ってきてね。ほらタクシーもほらフランスだよね、
うん、
映画フランス映画だから、うん、あれもほらあれもシリアスじゃないじゃん基本的に、うん、あのちょこちょこはあのギャグとかぶっ込んでくるから笑いをね、うん、そこら辺がねなんかねあ若干合わないなって昔から思ってたけど改めてこれを見て思ったっていう感じがしたけど
ギャオさんはフランス映画はちょっと合わないです。
っていうか、そのフランス映画、フランス系とか、まあ、限定しちゃいけないんだけど、タッチ系のギャグがちょっと合わないときなんだから。
へ、
う、ぇ、ん
えー。
うん、だから、ちょっとね、個人的には、ね
うん、
面白いとは思うんだけど、そこまで大爆笑みたいにならない。
うん、
でも、この映画で、あの、このおじいちゃん、もしかしたらやばくないって思ったのが、あの、サービスエリアで、うんあのなんかあの置いてかれたあの女の子をあの車に乗ってきなよって誘うところあるじゃないですか、
うん、
あの時に、え、まさか、まさか載せないよね、まさか載せないよね、いや、でも、この映画のノリだと絶対載せる、いや、でも載せないよな、とかって思ってたら、載せちゃって、
この辺だったから、やっぱりあの、フランスっていうお国があるんじゃない
で、しかも、
多分イタリアあたりと、イタリアとフランスあたりはやりそうだなっていう、流れだなって思いながら見てたけど、ありそうだな、みたいな。
乗せて、しかもびっくりさせるから隠れてなみたいなことを言って、いや、それ絶対びっくりさせるとかっていうか、一番やばい隠し事じゃねえかって思いながら。
まあ、でもこれも、あれなんですよね、おじいちゃんがもっとまともな人なら、うん、まあ、一回ちょっと困ってた人を車に乗せたぐらいで、そんなには怒られないんだろうけど。おじいちゃんの全ての行動が問題だから、あれもすんごい問題っていう。
実はあの、ね、家族が嫌ってた理由は、うん、まあ、トラブルメーカーだったっていうのを、ね、判明したんだけど、うん、でそれがどんどんね、
バカされてる。映画の映画化するにつれて、おじいちゃんがどんだけあのやばい人かっていうのかね。
、うん、トラブルメーカーかって。でなんとか、まあ、息子としては、まあまあ、言っても息子だから、うん、あのね、突き放すことはできないから、まあ、なんとかそれで家族とも仲良くなってほしいって言って、まあ、警告して多分呼んだんだと思うんだけど、
うん、
どんどんあの息子、あの主人公の知らないことが小出しに出てきて、もうダメじゃんっていう。
もうあの中で起こってる悪いことの3分の2はおじいちゃんのせい
で、おじいちゃんがやってることって。トラブルメーカ
ー。しかもね、あの車もね、かなりやばい車だよね。クルーズコントロールシステムがどうのこうのっていう以前に、うん、おじいちゃんがサービスエリアで窓拭いてたら、ワイパー取れちゃうとかね。
ワイパーアームからもげちゃう、
うん、もうなんかあの時点でこの車やばいっていう感じがもう。
だってあのクルーズコントロールが結局故障して暴走して、まあ、ブレーキが効かなくなって、
うん、
どうしようもないって話なんだけど、
うん
うん、そもそもがさ、だってあのさ、あの買ったあのディーラーの営業にのセールスに電話するって電話してた時にさ、
うん、
その同じ車試乗した家族がさ、
うん、
閉じ込められちゃうじゃん。
あ、
クルーズシステムどころか根本的な車両自体に問題。試乗してたらドアが
もう電気系統すべてに問題があるのではっていう。
閉じ込められちゃって、うん、で外から開けようと思ったら、ほらあのドアの取っ手ポロって取れるの。
そう。ああ、もうなんかこの
クルーズシステム以前の問題じゃねえっていう話だけ
ど、そう、このディーラーがどうのこうのっていうか、この車の製造工程がなんかやばいんじゃねえかっていう。
で、あとクルーズコントロール自体もさ、
うん、
あのメインのさ、あれがさ、車体の下についてるじゃん。
ああ、僕最初ね、あれ、これ爆弾でも取り付けられてんのかなって思って。
そう、いや、すげえでかっ、出っ張ってるからさ、あんなもんけどさ、あれだよね、あんな高速とかだったらいいけどさ、
うん、
あのちょっとさ、舗装されてないような道ってさ、あの、でこぼこなところ入って、バウンドしたら多分あれ、下ガッてつってさ、クルーズコントロール自体、バコンで取れちゃうと思うんだけどさ。
まあ、取れてくれた方がある意味良かったのかもしれないですよ。
逆にそれこそどうなのかな。うん、だからそもそもがもう欠陥だらけの車だ
けどさ。いや、まあ多分、ああいうのも含めては向こうのギャグなんだろうけど。
そうなんだろう、ね。
多分爆弾が設置されてる風に見える位置に取り付けられてるっていうギャグなんだろうけど。あの位置ないよなって思って。
そう、あの位置はねえよなと。あんなもんは、あれだよなと思って。普通の家みたいなのが行ったら、あの、速攻ぶっ壊れるよなと思って。うん、なんか落ちたぞって言って、あの、ね、あの、ルームミラーで、バックミラーで見たら、あの、なんかボックス落ちてたみたいな。そんなレベルのとこについて。 見
てた。とんでもない。
でこの映画もう一個あれもう一個の出来事が車暴走してるんだけど、暴走してる途中で黄色い車のドアをへしまけちゃって、でその車に追いかけられるっていうのも一つのこう見どころなんですけど、
黄色い BM ね、
うん、
のね、お兄ちゃんがなんかドア開けてたら、そこのところを止まらないから暴走してかっ飛んでったら、開いたドアをそのままバコンってぶつけて逆側に折れるっていうね、
そう
ドアが。で一生懸命直して、とりあえず 何事かはわからないけど、とりあえずドア直すっていうのは分かったけどね。
で
こういう時って人間でああいう行動取るんだって、元に戻そうとするんだって
そう、でも無理やり戻したから取れちゃって
緊張折れちゃってバギッ
で許さねえって言って追いかけるっていう、ね、
でもちゃんとなんかこう取れたドアを置いてはいかずに車の後ろに積み込むってところ
だって一応あとでほら禁止だけ直せば多分つくからっていう、一応そこは冷静なの、ね、
いやなんかもう冷静さ1ミリもないのにそこだけ冷静で
そういうとこがそういう状況に置かれると人間はそうなの、ね、うん、だから一回ドアを元に戻そうと自分でやってみるのもその一部、
うん、なるほど。
でまあ一応とりあえず追ってくっていうね。で兄ちゃんがいい味出してたなと思うんです。
そう、
兄ちゃんはだいぶ面白かったですね。
何度か追いかけようとするんだけど、ね、ところどころでハプニングが起きて結局追いつけないっていうね。
そうか、車に乗ってる方の家族は追いかけられてるのを気づいてないんだけど、何かしらこう高速警備隊かなんかのパトカーバイクに追いかけられて、なんか助けを求めようとして、なんか地図かなんかの裏に SOS っていう書いて見せようとしたら、なんか見てくれないから外にこう出したら風で飛ばされてっていうね。でしかも一回バイクの人に顔に ついちゃって、でそれでその後それで終わりかと思ったら、今度その剥がしたやつが今度後ろから追っかけてた黄色い車のお兄ちゃんのフロントガラスにくっついてやばいことになるっていう、ね、そのくだりみたいのを何回も繰り返すっていうね、ギャグをずっとこう挟んでいくんだけど、
うん、
あれはね、お約束すぎてもう丸分かりだったけど、
だってあれは天丼だから、やっていかない
で、その中で
最終的に追いつかない、
その中でちょっとちょっと予想し損ねたのが、ブレーキペダルが折れたじゃないですか、うん、途中で
、はい、
ディーラーの人に2回目とか3回目とか電話したときに、ブレーキペダルを踏んでくださいって言われてよし踏むぞ、思いっきり踏めみたいな感じで、なんかでそしたらおじいちゃんが踏めないみたいな感じになんかだったら、もう踏めーとかって横から思いっきり足を出して踏んだら折れちゃったっていうね。
だから思いっきり踏むと一応解除されて、クルーズシステムのあれが解除されて正常に戻るって話なんだけど、戻らねえっていうね。
戻るどころかもうブレーキ壊れちゃったから踏めないっていう、ね、でその
だって初め自体もさ聞かないかダメだ聞かないっていう話になってしたら、おじいちゃんはさあれじゃないか、今の状態だとあれだから一回こうスピードを出してからまた踏めばいいんじゃないかって言ったら、戻らなくてどんどんどんどん加速していく
そう、最初130キロだったのに140になって、で最終的に160キロになっちゃったっていうね。
戻らないからどんどんスピード増していくっていう。
うん、
そう。で、なかなかあれ。
で折れたブレーキペダルを外にこうポイって放り投げたら、 僕はてっきり、あ、これで黄色い車のあんちゃんまたあの事故るんだなとかって思ったらあのそしたらそうじゃなくて、あの警官のバイクのあの警官のがあのそれにしてあのそのブレーキペダル飛んできたのにびっくりして、なんか転んでこう事故るっていうね。しかもその時すでに160キロ出てたはずだから、なんか、うん、この状態で転んだらこいつ死んじゃうじゃないのって思ったらなんかすごいかすり傷程度でなんかピンピンしてたのか、ちょっと僕はびっくりしたんですけど。
いやだからああいう時の転倒も含めての訓練がちゃんとあるはずだから。
いや意外と訓練されたんですね。
意外と大丈夫みたいよ。
そうなの、うん、あれ摩擦でなんかやばいことになるんじゃないかって思ったん
だ。一応だったらあれもそれなりのあれが来てるし、
ちゃんとした服を、
うんうん、だと思うよ、うん、ほら聞いとこうか、あ忘れてたほら俺ほらあの親戚にプロのレーサーいるから、
あ
バイクの聞いとくよ、
うん、
そう、あのね、うん、あの映画の中で一番びっくりしたのがある意味そこだからねあ怪我してないと思って
意外と大丈夫だと思う、うん、あれもだってあれほらあの制服自体も多分プロテクターみたいな感じになってるから入ってると思う、うん、意外とね怪我しないと思う。だって転び方もちゃんとあのほら、うん、斜めになってこうでさーって言って
たから、うん、確かにさーって言ってましたね、
うん、ちゃんと転び方が分かってると思うから、
うんなるほど。
でもそういえばこの映画ってなんか車暴走してる割にはなんか死んだ人出てこないよね、よく考えたら、
うん、だってコミティだ
なんかあの黄色い車のあんちゃんもなんか車に突っ込んで事故るけど、で鉄パイプがあの助手席にぶち刺さるんだけどあれも
ギリギリセーフ
であの刺さんないっていうね、なんかあれも一歩間違えてれば死んでるような感じの事故だったんだけど、そういえばあの後またあのちゃんとあの追いかけ直してるからすげえなって思って、
なんか車が丈夫なんだか丈夫じゃないんだかよくわからないっていうい
や車も丈夫だと思うよ、どうした
車は丈夫
だった多分ね、うん、すごい頑丈だと思う、
うん、
BM だし、
うん、
車は丈夫なのにすぐこう故障はするみたいな、
うん、大丈夫、あのねエンジンとか意外とね、あのね外車はね大丈夫なんだよ、うん、特にドイツ車とか、うん、ただね変なとこぶっ壊れるから、うん、どうでもいいところ、走行に差し支えのないところちょこちょこぶっ壊れるあほら俺ほらあらクリさんは知ってるか、俺ほら外車乗ったことあるから一時期ドイツ車に、
おー
うん、修理代がね毎年10万かかるから、4年ぐらいしか使ってないんだよ。
なんで？
だから走行に差し支えないところがねぶっ壊れる。あの窓が開かなくなるとかね。
うん、いやなんか本当に映画の中みたいな話ですね。
うん、そうだよ、そういう話だから、あの窓がパワーウィンドウのボタンを押しても窓開かねえとかさ。
うん、やっぱなんか、うん、海外映画で開かなくなって畜生みたいなありそう、そうそうそ
うだから、うん、そういうね変なところはぶっかれるんだけど、車自体は走行には問題ないっていうね。
うーんなるほど。
であれだよ、多分ねこれメディウさんもそうだと思うんだけど、ほらこれだけ出しててさ、よくあの中であんな騒いでても事故んないなって言うじゃん、話じゃん、
うん、
と思うでしょ。あのね、向こうの車はね、あれなんで、高速走行になると安定してね、日本車よりすごい安定しててね、楽なんだ。
へ
ぇ、あの、私乗ってたやつも、あの、120キロぐらいになるとすごい安定しててね、日本車だと120キロぐらいだと下手すると、ハンドルブレたりしてね、ちょっと怖いんだけど、
うん、
全然それがない、安定するんだよね。うん、
へ
ぇ、だからね、そう、今思い出したけど、だから、あながちこれね、ちょっと嘘っぽいなと思うだろうけどね、意外とね、うん、あの安定してるからね大丈夫、うん、ただ止まんねえのは怖いけど
いや160キロで暴走しててあの車をこうねくね蛇行してあの前の車を避けてくっていうシーンとか本当に160キロなのかなってちょっと思いながら見てたんですけど、 なんか160キロであんな、ハンドル切ったらすぐ横転しそうなイメージがあるんですけど、
意外と日本車よりね、あそこら辺はこう軽く切っても、あんなに日本車みたいにこう揺られる感じはないし、だからもう直線で普通に走ってるぐらいだったら、ハンドルのブレはそんなにあのくらいの速度の方が感じねえんじゃないかな、安定すると思うんだよね、経験談から言うと、逆に俺今の車乗ってて100キロ以上出せないの怖いの、ハンドルがブレちゃう逆にね、だからあながちこれは意外とそういうところはちゃんとしてる気はするけどね、ああ見えてね、
ああ見えてああ見えてね、
だってほら走行にはブレーキ問題だったらごめん、そこにだってエンジンは大丈夫でしょって言おうと思ったけど、ブレーキがおかしいからそれはそれで違うなって
確かにちょっとあれは
ただブレーキはまで電気制御だから、だからなかったら多分ちゃんとした車なのかもしれない、
なるほど、
意外といろんなもの取れてもエンジンだけはちゃんと動いてこう走ってるかもしれない、それはそれで怖いよない
やだってもうあれ相当壊れてたじゃないですか、普通はあのダッシュボードのところのガタンって開けて線をすっごいいじってなんか取れたとか言ってたら絶対止まるじゃないですか、
だって、おじいちゃんがあの車の下でなんかガチャガチャやってなんか取れちゃったみたいな感じでなんか手になんかなんかあのいろんな配線をこうなんかくっつけて出てきて、
まあやったね、
あれもうその状態で走ってるってどんな車よってよ
いや多分あれは他は別系と思う、
あ
おじいちゃんがいじくってところはそこに結局は関係ないところだった、
カーステレオとかだったんですかね、
カーステレオ多分違う、あれはほらクルーズシステムで一体化してるから あれ全部この下につながってるから多分あれはあのドアミラーとか、
あじゃあもうミラーも動かない
あのパワーウィンドウとかあそこら辺なんじゃない
なるほど、
あの室内のなんかいろんなものなんか違う別のもの、あのシートの この角度が自由に自在に変わるあのオート機能のああいうとかそういうあのくだらないところのところを多分引っこ抜いていただけで意味がなかった、
そういえば途中でなんかシートがなんかあの熱くなりすぎるみたいなの言ってましたね、
あーなんかシートヒーターがあれじゃない、多分おじいちゃん引っこ抜いちゃったなんかにそこのあれがあった
もう
そうだから結構おじいちゃんが原因のトラブルがあって、でだんだん発覚するのがなんかあの1週間前にあの車で190キロとか出して暴走してた写真をあの撮られてるっていうので俺身に覚えがないって言ってたらそれおじいちゃんだったとかね、なんかおじいちゃんが彼女となんか勝手に借りて走ってたとかって言って
なんか暴走してるって SOS をだから高速のねあの追尾してるあのねあの隊員に言ったら嘘じゃねえかっていう話でなんかあの、ね、車のあの、紹介したらどうもあの前科があるっていうことが判明して嘘じゃねえかって言われて、で身に覚えがないってあのその、ね、主人公は言うんだけど、したらその後でおじいちゃんが申し訳なさそうに実はっていう話
そう
勝手に拝借して暴走してたっていう、
そうそのね、おじいちゃんのね、あの実は話さないといけないことがあって実はって言った内容が、あのなんかこの主人公あの整形外科医なんだけど、あのその整形外科医の患者さんからあのなんか顔が腫れてるっていう電話がかかってきて、
何回もかかってくる、
でそのシーンが出るたびにだんだん顔がすごい腫れてきてるっていうある意味ギャグシーンが挟まってくるんだけど、その原因がおじいちゃんだったっていうね、なんかおじいちゃんが安い薬になんかあの物を取り替えて、まあ、差額を懐にがめてたっていうね
やっちゃいピンハネするためにあのそう安いあの類似品の薬品をちょっと似てるようなのを仕入れて、あのビハネしてたっていう、
ね。そうで、それが原因で、あのそういうトラブルが起きちゃったっていうね。っていうのが、
いやもうあれだけは、 なかなか分からなかったですね。最初の方からあの患者さんは出てきてましたけど、まさかもうなんか今はクビになってるみたいだったおじいちゃんがまさかそこに絡んでいると
は。実は
そうだから、この映画の中のトラブルの大半がおじいちゃんが原因っていうね、あのオチが最後に待ってるっていうね。いや、そりゃ奥さん、おじいちゃんのこと嫌うよって思って、最初、確かにおじいちゃんはあそこまで嫌う必要ないよねって思うんだけど、映画見終わると、そう、映画見終わると、あれは間違ってないって
思って、もうなんか出てくるたびにちょっと身構えてしまう、こちらもみたいな。
破天荒のおじいちゃん。俺はみんな嫌われるわ話ではありました。
でもおじいちゃんはあの結局最終的にあの新しい恋人できてよかったですね。
ああまあね、うん、
あの
いつまで続くのか、
うん、のっけたお姉ちゃんのお母さんに一目惚れして、
うん
うん、
でまあまあ一応まあね、なんとか車止まって一件落着なんだけど、うん、で結局あれだよね、あのほらその家水浸しっていうか、うん、あのトイレ詰まらせたまんまどうなるのかっていううちがさ、
うん、
何かと思ったらどうすんのかなと思ったら途中で出てきたと思ったらさ、あ奥さんの不倫が発覚っていう、それだけかっていうえ、それだけのためっていう
まあね
結局ほら家に帰らないで終わるからさ、
うん、
ね、まあもともと奥さんが妊婦だったんだけど、これのねあの騒動のおかげで、あの赤ちゃんがびっくりしてあの生まれちゃうっていう、
うん、
でみんなで和気あいあいで終わるっていう、
いや和気あいあいっていうか
でもねえか、
いや和気あい最後にあれまたあの黄色い車のお兄ちゃん出てきたじゃないですか、
うん、
おい待てお前らって言って
そう同じ病院に入院して
たって、ね、で車椅子ですごい怪我した状態で追いかけてくるっていう、であのやっぱりあの家族全員そういうこと知らないから、あのやばいやつが来るみたいな感じでエレベーターに乗ってに逃げようとするっていうね、でエレベーターに乗ったらあのまたエレベーターでなんかそのエレベーターも電磁導システムみたいな感じになってなんかAI 制御みたいな最新のエレベーターで、しかもあの途中で止まるっていうね、トラブルが起きて終わるっていうなんか踏んだり蹴ったりなんかだからこの映画の監督 AI とかそういうの嫌いなのかなって思って、
いやだからあんまり頼りすぎるなよってことじゃない、
なんか、うんうん、アンチ AI 主義者みたいな感じのなんか、
うん、
それくらいなんかあのコンピューターに対して不信感を持ってるような感じのスタンスの映画だったんですけど
ね、そこへんコリコリと思ったらこれもかよって落ちて、
まあギャグとしては分かるんですけどね、ギャグとしては定番のネタなんですけど、
定番で終わるかと思ってそれでさ終わったじゃん、うん、スタッフロールでさ今度始まったらさ、あの高速警備隊あの高速警察2人のあれが下りがさ、あのどのこのってあったじゃん、
うん、
であれ自体もほら登場した時にさあ好きだなって思いながらこういう入れるの好きだなって思ってたんだけど、
うん
うん、ベタだなって思いながらだったら、うん、それをまさか最後のスタッフロールのところに持ってくると思わなかった
ん
だけど、
うん、まさかあの伏線が回収される時が来るなんてみたいな
そうそうそう、
しかも高速警備隊の隊長のあの卓球好きのネタに比べてくるっていうね
あのなんかえらいずっと卓球してるけどなんか意味あるのかなってずっと思ってたら
お前が最後だみたいな感じで
なんかなんだかな
決勝だみたいな感
じいやでもなんかあの人もっとなんかね、うん、あんな感じでずっと仕事せずに卓球ばっかりしてるから仕事できない人なのかと思ったら仕事はめちゃめちゃ早いっていう、う
ん、意外とやってる
って、まあ、
伊達
に伊達にあそこまでの地位にはいないっていう、
うんうん、
実はすごかったっていう いろんな意味ですごかったっていう。
いろんな、ちょっと、ね、何かな。
だから この映画、このフランス映画のノリについてこれれば結構楽しめる映画なんですよ。
う
ん、まあギオさんはちょっとダメだった
けど。割と楽しかったです。
そうなんですよね。だからで、ただね、これをこの作品の、監督のニコラ・ブナムって人のをたまたまこれで、うん、他何撮ってるのかなと思ってこう調べてたら、あのあれがあったんですよね。フィリップ・ラショーの作品を撮ってたって。
うん、うん、
あ、クリさんはこれわかるかな、フィリップ・ラショ
ー。いや知らないですけど、
あれですよ、あの去年ほら話題になったあのフランス版シティハンターの監督兼脚本兼主人公をやってた彼です。
ああ、あの人そんな名前だったんだ。
うん、でそう、あの人がもともとなんかフランスで結構有名なコメディアンかな。で、うん、それがで有名、その人がもともと有名になった作品を撮ってたのがこの監督で、
うん、
でちょっと個人的に、まあ、これを見た後にフラストレーションが溜まってたん で、その、あのフィリップ・ラッシュが出てる、その、なんだっけな、真夜中のパリでヒャッハーと、世界の果てまでヒャッハーか、
うん、
っていうのを、ちょっと、個人的にすごい気になってたんだよ、もともと。で、ちょっと見てみたんですよ、
うん。
うん。したら、そっちの2作は、こっちより全然面白かった。個人的には、そっちの方がすげえ合ってた。うん、楽しかった。
じゃあ
できたら2人に見て、うん、そう見てもらって特集したいぐらい。
そんな面白かったんだ。
それは熱烈な。
面白かった、面白かった。あのね、簡単に言うと、あの、フランス版の、まあ、ハングオーバーみたいな感じの流れ的な話なんだけど、
うん、
なかなかね面白かった、うんうん、なんかね全然だってこれ1日で2作見ちゃったからね。立て続けに、うん、いやだからね、うん、だからちょっとこれはちょっとくどかったのかな、うん、向こうはね、もっとね、まあ、くどくはないけどね、うん、あとねなんかちょっと撮り方も面白かった、
うん、
それがねあのあれなのかな、また新鮮だったのかなと思って、うん
うん
うん、なのであの個人的にはやっぱ何なんだろう、別にそのフランス映画だからっていうあれじゃないのかなっていう気もね、うん、しましたので、
うん
うん、そうそう、あのね、そうそう、これボンボヤージュ見たらぜひねその2つ見てほしい、
うん、
面白い、うん、ぜひおすすめします。
はい、番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスはローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますのでよろしくお願いします。
というわけで今回はボンボヤージュ家族旅行は大暴走をお送りしました。
はい、
はい、いやそういえばあれですよ、国さん。
はい。
あの、私、この前、あの、約2ヶ月ぶりに、あの、新作映画を見ましたよ、ね、私
は。ああ、6月になってから、そういえば、しれっと新作映画が公開されてましたね。
そうですね、やっと、ほら、まあ、まあ、あの、ね、あの、緊急事態宣言を、あの東京とかの方も、あの、緩和しましたので、それもあったので、なんか、あの、ね、まあ、ほら東宝シネマズも全劇場営業再開にもなったということもあった流れかな。それであの、うん、ちょこちょこ、ね、延期になったやつがこうあの、ねまあ、 公開されるようになって、なんで、あの、確かこれ、私が、あの、ほら、番組で言ってた、見たい映画の中で言ってた、アナがちょうど公開になったので、6月2日かな。
リュック・ベソンの映画ですね。
はいはい。なので、ちょっと見たいから、どうしようかなと思ったんですけど、じゃあ、とりあえず、まあ、経済も回さなきゃいけないし、と思って、
うん、
で、まあ、ちょっと、リハビリも兼ねて、劇場行くリハビリも兼ね
て。劇場行くリハビリって、どんなリハビリですか？
ほら、ほら2ヶ月も行ってなかったから、
うん、
でほら、映画やっぱ1本見る。2時間は取られるわけですよ。
うん、
時間拘束されるわけですよ。まあね。まあ、なので、それもあるし、それ、アナを見るために、私は、あの、1時間、あの、片道1時間かけて行かないといけないところしかやってなかったから、ってことは往復で2時間でしょ？だから4時間拘束されるわけです。なので、そういうね、それをね、リハビリも兼ねて、2ヶ月もそんなことやってなかったから、
うん、
ホームグラウンドに行ってないなかったわけですから、まあ、行くかって言って、行ったわけですよ。けどやっぱあれですね、そこはあの、まあ、県庁所在地のシネコンなんですけども、全然もう人いなかったですね、エントランス入ったら2、3日しかいませんでしたね。
だって、新作映画が6月から公開始まったなんて、気づいてない人が多いでしょ。
まあ、よっぽど俺たちみたいに、毎週チェックしているわけじゃないからね。
うん、
で大々的に公開しましたみたいなことも売ってないと思うんですしね。
だって僕だって、うん、そろそろ新作公開するのかな、どうなのかなってあの思って見たら、あ、もう公開してるんだって思ってあれ、これって最上映だっけ、新作だっけって確認しないといけないぐらい、なんかしれっと新作上映してたから、
うん、まあなので、まあね、まあほら、それともこれからちょこちょこね、うん、まあさすがにやっぱりあのね、あの3月ぐらいからでしたっけ、公開延期っていうのが出始めたの、
うん、
だからそれをこう順に、ね、やっていけばいいじゃんっていう話もどうもそう簡単に言わないらしくて、まあ、いろいろ配給会社の思いがあって、まああれらしいんですけど、まあ、ちょこちょこ出始めたので、うん、じゃこれからまあ毎週また通う日々が続くのかなって、
まあ、
まあ、それのためにまずリフィールド、はい、
そう、僕もね6月からもうなんか公開予定の日程が決まったやつが結構あるから、
見たいやつでしょ、
そうだからね、あのちょっとあのちゃんと見に行く予定をもう一回立て直さないとね、あの、うん、意外と何かあの立て続けにあるなって思って、
そう、意外と、うん、あっとおっとって思う感じのね、ラインナップに、ちょっとこれは、うん、考えないといけない、
ちょっと予想外のなんか密度でラインナップが組まれてるから、
うん、同日公開とかね、うん、
そう、ちょっと、ね、予想外のなラインナップになってるのがちょっと驚きですけどね、
うん、まあこれからあれですね、うん、そう、そんなこと言ったら先輩あれよ、先輩が見たいっていう若草物語だともう公開するの、
うん、そうなんですよね、なかなかでも厳しいですね、
うん、まあいろいろね、人には事情がありますからね、
うん、
うん、ね、再開してもいけない事情っていうものが、ね、いろいろあります、うん、
ありますからね、
人によってはね、難しいところではあるんですけど、
まあ なるべく劇場で見たい作品はまあ見に来たらいいなと思います、
そうですね、
それでは今回はこの辺で、お相手はクオンと
ゲオと
クニオでした。
さようなら。
さようなら。
さようなら。